恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたは永遠から永遠まで変わることなくご真実なお方であり、またすべてのことをご計画を持ってその御手の中収めておられるお方です。神様、2021年を迎えました。まもなく震災から10年が経とうとしておりますけれども、大熊の地に福音の種がまかれ、そのすべての営みの背後に神様がおられたことを告白し感謝いたします。またここに導いてくださったのも、またここで愛する多くの兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができるのも、またエリムの泉をお与えくださり、またこれからも神様がこの教会の主頭としてこの教会の歩みを導いてくださることを確信して心から感謝申し上げます。この新しい一年もあなたに期待し、あなたの御手に委ねながら、私たちはただあなたの導きに付き従ってまいりますので、神様、どうぞご自由にこの教会を用いてくださいますようにお願いいたします。まだまだ私たちの目にはわからないことが多くあり、このコロナ禍の中で迎えた静かな新年となりましたけれども、神様、あなたの御手の中でこれがどのように導かれていくでしょうか。神様、どうぞ今日この一年の始まりの日に、この時間、この体を神様にお捧げし、礼拝からスタートされるお一人お一人のこの一年を豊かに祝福し、あらゆる災いから、あらゆる疫病から守り、神様の祝福あふれる一年としてくださいますようにお願いいたします。それぞれの場所から集われたお一人お一人に、インターネットを通して共に礼拝しておられるお一人お一人に、 CD や DVD で礼拝されるお一人お一人に、また各地に今も散らされている愛する兄弟姉妹お一人お一人に、神様の豊かな祝福がこの2021年注がれますようお願いいたします。神様、これから私たちは一年の始まりにあなたの御言葉に耳を傾けます。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ私たちのこの行く道を照らしてください。あなたが導いてください。あなたの御声に聞き従ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。一切をお委ねし、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新しい1年、2021年がスタートしました。今年はどんな1年になるのでしょうかね。2020年はきっと私たち誰もが想像だにしなかった、そんな1年になったと思います。改めて思うのは、私たち人間にはわからないことがたくさんあるなって、私たちにはわからないことだらけだなって昨年は皆さん感じたのではないでしょうか。でも私たちにわかること一つありますね。私たちがわかることは、神様がどんな時も私たちと共にいてくださっているのだということです。先ほどの動画はいかがだったでしょうか。吉田先生が説明してくださいましたが、沖縄の姉妹がですね、心を込めて作ってくださいました。3月にはショートバージョンじゃなくって、もうちょっと長い完成版で再度皆さんに震災から10年お見せできると思いますけれども、先ほどの動画見て皆さんはどんなことを感じられたでしょう。1947年にスタートした福島第一聖書バプテスト教会の歩みを、先ほどそんな短い時間で振り返るのはちょっと難しかったかもしれませんが、数分間で振り返るだけでも、ああこの教会の歩み、本当にさまざまなことがあったんだなと、確かに私も経験してあったなと思われた方も多いのではないでしょうか。しかし私たちはみんな改めて感じたと思います。 どんな時もこの教会の歩みの背後には神様がおられました。神様ご自身がこの教会を今日まで導いてくださって、神様ご自身がこの教会を祝福してくださっているのではないでしょうか。この2021年を迎えて、私たちは今日改めて心に刻みたいと思います。私たちのこの教会の頭は他の誰でもない、ただただ私たちの主イエス・キリストです。神様ご自身がいつも共にいてくださって、火の柱、雲の柱でこれまでもそしてこれからも私たちを導いてくださっています。ですから私たちはいつも目を開いて共におられる主を見つめ続けてまいりたいと思います。私たちの歩みに表されている主のくすしい御業に、私たちはいつも目を留めながらこの世の旅路を新年も安心して歩んでまいりたいと思うんですね。以前にも紹介したことがあったと思いますけれども、私が読んでいたある本の中にこんな文章が書いてあったんですね。人生に神の御業が見えないのなら、問題は神の力ではなくあなたの霊的な盲目にあるのかもしれない。人生に神の御業が見えないのなら、問題は神の力ではなくあなたの霊的な盲目にあるのかもしれない。いかがでしょうか。私たちの人生、私たちの日々の歩みにおいて、あれ、神様の御業が見えないな、神様は私を見捨てられたんじゃないかな、神様は一体どこにおられるんだろうかと感じるとき、実は私たちの目が閉ざされてしまってはいないでしょうか。私たちとどんな時も共にいてくださっているお方が、私たちの目が閉ざされてしまっているので、時々見えなくなってしまってはいないでしょうか。今日は一年の始まりに、第二列王記の6章から主を見て安心する、主を見て安心するというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。アウトラインを確認してみましょうか。まずは一つ目には、見えるものにどうしても恐れてしまいやすい人間の姿、それが私たちの正直な姿ですね。そういった姿を確認しましょう。しかし二つ目には、天の軍勢が私たちとどんな時も共にいるから、天の軍勢が共にいるんですから、私たちは恐れなくてよいのだということを一年の始まりに改めて覚えたいと思います。ならばあとは私たちが祈りつつ目を開いて歩むということを今年も大切にしてまいりましょう。さて、先ほど読んでいただいた今日の箇所、はじめにちょっとこの話の流れ、先ほど読んでもらった14節からだと少し話がわからないかもしれませんので確認してみましょうか。アウトライン少し出しておいていただいて、聖書をお持ちの方はこの6章の8節からこの出来事がスタートしているんですね。当時イスラエルの国と敵対関係にあったアラムという国の王様が今日の話には登場してきます。そのアラムの国はイスラエルとの戦いに際して、その王様はですね、いつも家来たちと相談して作戦練るんです。これこれの場所に陣を敷こうとか、こっちからイスラエルを今回は攻めていこうとか、いろんな作戦を練っていたんですね。しかし何度やってもその作戦はイスラエルにもう筒抜けで、ことごとくその作戦は失敗に終わって、しかもそれは一度や二度ではなかったと聖書の中に書いてあるんです。いろんな作戦を練ってもその作戦が全て相手にバレているということに、アラムの王様の心は激しく動揺して、そして当然だと思います、王様は家来たちをみんな呼び集めて、お前たちの中にスパイがいるのだろうと、お前たちのうちの誰がイスラエルの王様と通じているスパイなのだと裏切り者を探し始めたのが今日の話の流れなんです。しかしアラムの国の家来たちの中に裏切り者がいたから作戦がバレてしまっていたわけではなかったんです。 なぜ作戦がバレていたのか、その理由は12節に書いてるんですけど、ぜひ後で読んでみてくださいね。12節を見ると、イスラエルの国には預言者エリシャという有名な人物がいて、そのエリシャがアラムの王様の言葉をすべて、しかも12節見ると王様が寝室の中で語る言葉までも、もしかしたら寝言までも、すべてイスラエルの王様に筒抜けですべて告げていたって言うんです。もちろんそれは預言者エリシャの超能力とか彼が優れていたからとかではなくって、すべてをご支配しご存知の全知全能の神様の御業がそこに表されていたんです。さあ、これまで作戦がすべて筒抜けだったその原因が分かったアラムの王様は、本当ならばイスラエルの王神様を恐れるべきでしたけれども、そのエリシャさえいなければいいのだと、エリシャを捕まえるために彼の居場所を家来たちに突き止めさせたんです。そんな流れの中で預言者エリシャの居場所が分かりました。家来は今日の直前13節を見ると、今エリシャはドタンという町にいますよという知らせを王様に持ってきました。それを聞いてアラムの王様はすぐに行動を起こしたわけです。ちょっと前置き長くなりました。じゃあそんな流れの中で今日の箇所、まずは14節をご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。そこで王は馬と戦車と大軍をそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。皆さんいかがでしょうか。ここにはアラムの王様のただならぬ大きな決意を感じますね。だって皆さん、エリシャたった一人を捕まえるためだけなのに、王様はアラムの国を挙げて馬と戦車と大軍をわざわざそこに送ったというんです。しかもわざわざ夜のうちにこそっとその大軍を移動させて、そして一人を捕らえるためにその町全体をぐるっと包囲させたというんです。さあ、エリシャは絶対絶命の状況に置かれました。こんなにも強大な、もうどうしようもないと思えるような、そんな最悪と思える状況にエリシャは一夜にして置かれてしまったのでした。そんな一晩の出来事の中で、そのような状況の中で恐れを感じた人がいました。それはエリシャ自身ではなくって、じゃあ15節もご一緒に読んでみましょう。はい。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。神の人エリシャの召使いが朝早く起きて外に出ました。するとどうでしょう。なんと自分たちがアラムの馬と戦車の軍隊に町ごと取り囲まれているということを彼は知ったのでした。もう彼は朝起きてみたら、目の前に広がっているその状況を見て、包囲されているその事実に、そしてそれが強力な大軍であることに恐れ惑いました。彼はエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうということしかできなかったんです。いかがでしょうか。突然の予想外の出来事、四方八方取り囲まれて、もはやどうしたらよいのかもわからないような状況、目の前に突然広がる到底乗り越えられないと思えるような大きな壁、見えるものにとらわれてしまって、見えるものが全てになってしまって、そこで恐れを感じ戸惑ってしまう、それが私たち自身も陥ってしまいやすい人間の姿ではないでしょうか。私はどうかというと、やはりよくあるように思います。ああどうしたらいいんだろうか、もうダメかもって、見えるものに恐れを感じてしまう、戸惑ってしまう、この 召使いの若者の姿は私自身にもよくある姿だなと思わされます。今年は2021年ですから、3月になると東日本大震災から10年が経とうとしているんですね。震災の時はどうだったでしょうか。確かにあの日あの時を境に目の前に広がる光景が全て変わってしまったかのように思いました。何度も何度も目の前に高くて分厚い壁が立ちはだかって、とても乗り越えられないとうずくまってしまいそうになったことも何度もあったのではないでしょうか。まだ10年前だけじゃない、昨年1年を振り返る時にも、世界中が大きく変わってしまったコロナ禍の中で、毎日流れてくるニュースに私たちはやっぱり恐れ戸惑ってしまうことが多かったのではないでしょうか。皆さん、私たち人間には1年後のことも明日のことも1分先のことだってわからないので、どうしても見えるものにとらわれて、見えるものが全てになってしまって、一喜一憂してしまいやすい、右往左往してしまいやすいのではないでしょうか。そんな私たちがいつも見つめたいのはやはり神様ですね。神様は全てをご存知のお方で、千年をも一日のように見られるお方です。主は私たちに将来と希望を与えてくださるお方です。有名な箇所ですが、新年に改めて確認しましょうか。引用箇所丸一番のエレミア書29章11節、ご一緒に読んでみましょう。エレミア29章11節を読んでみましょう。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。いかがでしょうか。主は私たちのために計画を立ててくださっています。私たちにはわからないことがたくさんあるけれども、その計画は決して災いの計画ではなくって、平安を与える計画であり、将来と希望を与えるためのものであるということを、私たちは今日信じて期待して一年のスタート歩んでまいりたいと思いますね。私たちには分からなくても、主が結論をご存知のお方ですから、私たちは主を信じて歩んでいきたいと思うんですね。昨年私たちの教会の一人の姉妹が自費出版されたこの雨を自由にという絵本、すでにお読みくださった方も多いと思いますし、この絵本私のお気に入りの絵本ですという方もおられるでしょうか。この絵本を手にされた方は、もちろん絵本の内容もとても素敵なんですけれども、姉妹が正直に書き留めておられる後書きの、まさに姉妹の山あり谷ありのこれまでの歩み、そしてそこで変えられたその出来事に心打たれたという方も多いようですね。以前にもお分かちしましたけれども、昨年のある日、この絵本を書かれた姉妹がですね、私のところに一つの袋を持って来られたんです。その袋には何が入っていたかというと、まだ10代の頃に彼女が書き始めていたというこの絵本の以前の原画が入っていました。今回の絵と変わらずに可愛らしい絵で、今回の絵本と同じように始まっていくストーリーでも、その原画はですね、結論まで進まないで書き途中のままずっと止まってしまっていました。何でも書き始めては見たものの、何度も書き進めようと思ったものの、自分自身が結論が分からなくて、どうやってストーリーを終わらせていいかずっと10代の頃から悩んでいたのだそうです。そんな書き途中のまま止まってしまっていた絵本、今回なぜ結論を書くことができたかというと、それは姉妹が神様に出会い、全知全能の神様を信じた時に、あ、答えが分かったのだ、そしてバプテスマを受けた後、絵本を書き上げることができて 今回出版することができたんだそうです。皆さん、確かに私たち人間にはわからないことがたくさんありますね。わからないので見えるものにとらわれてしまって、恐れを感じてしまって、どうしたらよいのでしょうと戸惑ってしまうことが多くあるでしょう。先が見えなくって右往左往してしまうこともあるでしょう。しかし私たちは全知全能の神様を知っています。結論をすべてご存知で、私たちに平安を与え、将来と希望を与えるためのご計画を立ててくださっている神様がおられます。その神様から私たちは目を離さないで、この新しい年も歩んでまいりたいと思います。神様に期待して歩んでまいりましょう。神様が、天の軍勢が私たちと共におられるんです。だから神様は人ばかり見て、自分ばっかり見て、目の前の物事ばっかり見て恐れてしまいやすい私たちに、何度も何度も恐れるなと励ましてくださっているんですよね。恐れの中にいた召使いの若者に神様はエリシャを通して何と言われたか、今日の箇所に戻って16節もご一緒に読んでみましょう、はい、すると彼は、恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからと言った。これまでも何度も確認してきましたけれども、聖書の中で一番多く出てくる言葉、それは恐れるなという言葉なんですよね。それだけ何度も何度も恐れるな、今日も恐れるなと語りかけるほどに、それほどに人間は恐れやすく、神様を見ることを忘れてしまいやすいのではないでしょうか。恐れるなとは、見るべきものを見なさいということですね。エリシャは召使いの若者に言ったんです。恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからと。この時、朝起きて召使いの若者の目の前に広がっていた状況、もう町をぐるっと取り囲んでいる、もう何百といたでしょう、馬と戦車の大軍でした。それらを恐れなくてよい。なぜなら、私たちと共にいるものはもっともっと多いのだから。私たちはついつい問題がこう大きい、問題が多いと思うかもしれない。でもそれよりももっともっと大きい、もっともっと多い天の軍勢があなたと共にいてくださっている。神様が共におられることこそが私たちにとっての最大の力である。天の軍勢が私たちと常に共にいるのだから、恐れなくてよい。神様はエリシャを通して召使いの若者に、そして2021年を迎えた私たち一人一人にも、この見るべきものを見なさいと語りかけてくださっているのではないでしょうか。いかがでしょうか。どんなものよりも強い、そしてどんなものよりも数多い天の軍勢が常に私たちと共にいてくださっています。全知全能の力強い神様が私たちと片時も離れることなく共にいてくださっています。神様がどんなに大きな困難をも私たちと一緒にいて、私たちに先立って進んでいます。私たちに先立って進んでくださり、道を作って、そして乗り越えさせてくださいます。私たちも確かにそのことを経験してきたのではないでしょうか。引用箇所丸2番の申命記31章の8節を読んでみましょうか。ここはヨシュアがモーセの後継者として選ばれた時、ヨシュアはやっぱり恐れたんだと思います。後継者に選ばれて、その与えられた大きな役割に恐れたでしょう。また予想されるこれから進むべき幾多の困難に足がすくむ思いだったでしょう。 そんなヨシュアがリーダーとして立たせられた時に、神様はこんなふうにヨシュアに言ったんですね。じゃあ申命記の31章8節もご一緒に読んでみましょう。はい、主ご自身があなたに先立って進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おののいてはならない。そうなんです。私たちを決して見放さず、決して見捨てない主が私たちと共におられます。主ご自身が私たちに先立って進んでくださいます。私たちが見るべきものはただ主の背中ですね。私たちは主の御足の後に従って恐れないで、おののかないで歩んでまいりたいと思いますね。東日本大震災から10年が経とうとしており、福島第一聖書バプテスト教会がいわき市に導かれてきて9年、この泉のチャペルが与えられてから8年が経とうとしています。この泉のチャペルの剣道式の中で、米沢の千田先生という牧師先生がメッセージを取り継いでくださったんですけれども、そのメッセージの中で何度も何度も先生が語ってくださっていたことを覚えておられるでしょうか。それは、あなた方は前よりももっと良くなる、前よりももっと良くなるという言葉でした。あの頃の私たちは目の前のことで精一杯で、ただがむしゃらに走り続けているような感じだったように思います。前よりももっと良くなるって言われても、私はなかなか先のこと考えられなかったのが正直なところでした。しかし振り返ってみるときに、確かに天の軍勢が私たちと共にいてくださって、神様ご自身が私たちに先立って進んでくださっていましたね。決して見放さず、決して見捨てることなく、先回りして道を作って、導き続けてくださって、もっと良くなるようにと御業を成してくださっていたのではないでしょうか。例えば震災後、全国各地に散らされてしまった教会員のためにと、避難先の奥多摩からの礼拝の同時中継をあの頃手探りで始めました。担当してくださるようになった兄弟方が本当に試行錯誤しながら、チャレンジにチャレンジを重ねて、同時中継はどんどん良いものになっていきました。そして図らずも昨年のコロナ禍の中にあって、会堂に集まって礼拝に集まれなくなった時にも、主が先立って進んでくださって、主が先回りして道を作ってくださっていたので、うろたえることなく同時中継を続けることができて、そして豊かに豊かに用いられたのではないでしょうか。コロナ禍で一緒に集まることができなかった時、できなくなった時にも、主が先回りしてエリムの志をこの教会に与えてくださっていたので、主が先立って進んでくださっていたので、あのような配慮された体制の中で、また素晴らしいエリムで私たちの交わりが昨年も祝され続けているのではないでしょうか。他にも神様が見せてくださったたくさんの不思議、たくさんの祝福を数えて覚えるときに、主が共におられるので、天の軍勢が私たちと共にいるから、私たちは恐れなくていいんです。目の前の問題がどんなに多く思えても、目の前の壁がどんなに大きく思えても、それをはるかに勝る天の軍勢が、天の大軍が私たちと共にいてくださっています。主が私たちに先立って進み、先回りして道を作り、御業を成し続けてくださっています。ですから私たちは安心してこの新しい年も歩んでまいりたいと思いますね。さて、最初に確認しました、ある本に書かれていた言葉、人生に神の御業が見えないのなら、問題は神の力ではなく、あなたの霊的な盲目にあるのかもしれない。いかがでしょうか。私たちと共にいるものは どんなものよりも多く、どんなものよりも強いんです。決して見放さず見捨てないんです。一緒にいてくださるお方なんです。そのお方に気づくか気づかないか、そのお方を見るか見ないかは、あとはそれは私たち次第なんですよね。私たちはそれを今年知りたいと思います。そのために目を開いてと祈り続けてまいりたいと思います。それでは今日の箇所17節をご一緒にお読みしましょう。はい。そしてエリシャは祈って主に願った。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。見えるものに恐れを感じ、ああご主人様はどうしたらよいのでしょうというばかりの召使いの若者をエリシャは恐れるなと励ましました。そして私たちと共にいるものはどんなに多く、そしてどんなに強いのかを、あとはこちら側が知ることができるように、さらにエリシャは祈って主に願ったんだと。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。約10年前、伝道師の先生は東日本大震災を海外で経験されて、海外にも次から次へと流れてくる目を覆うばかりのニュースを見聞きしながら、その伝道師の先生はその時ただ祈っていたと後から教えてくださいましたね。その祈りはこうだったそうです。神様、もしも今津波に遭い死に直面している方がいるならば、どうかこの最後の時にイエス様を見上げ、平安のうちに天国に迎え入れられますようにと、ご自分も水の中でもがいているような思いになって海外から祈っておられたそうです。私たちも見えるものにとらわれてしまって恐れを感じてしまいやすいものですけれども、本当に見るべきものを見ることができるように、どんな時も目を開いて見えるようにしてくださいと祈り続けるものでありたいと思います。そして神様が目を開いてくださるならば、この召使いの若者が見たように、なんと火の馬と戦車が自分たちを取り巻いて山に満ちるほどであるということを、私たちも見ることができる、知ることができるのではないでしょうか。そこにこそある、そこにしかない、決して揺るがない平安をこの心にいただくことができるのではないでしょうか。この召使いの若者は朝早く起きて外に出て、そこで見たアラムの馬と戦車と大軍に恐れを感じ、恐れ惑いました。自分たちは包囲されている、それは強力な大軍である。ああご主人様どうしたらよいのでしょうか。しかしそれに対比させるようにして、神様は彼の目を開いて見せてくださいました。なんと火の馬と戦車が取り巻いてくださっている、それは山に満ちるほどの大軍である。これはもう彼の目にどちらが強いか明らかだったでしょう。私たちと共にいるものは、どんなに数多い大軍よりも、どんなに大きな壁よりも、さらに多く、さらに大きい道からを持って私たちを取り巻いてくださっているお方です。私たちは祈りつつ、私たちの目を神様に開いていただいて、人を見て、自分を見て、目の前の状況を見て、見えるものに恐れを感じてしまう、そういう歩みから、神様を見上げて歩む歩みへと、この2021年今日ここから踏み出してまいりたいと思いますね。引用箇所の丸三番、詩編の125編2節をご一緒に読んでみましょう。はい。エルサレムを山々が取り囲んでいるように、主は御民を今よりとこしえまでも囲まれる。いかがでしょうか。主の約束は永遠の約束です。主は私たちを今よりとこしえまでも囲まれるお方です。あとは私たちが祈りつつ、目を開いて、私たちを囲んでくださっている主を見上げて歩んでまいりましょう。 引用箇所の4番詩編の119編18節も読んでみましょう。119編18節も読んでみましょう、はい、私の目を開いてください。私が目を留めるようにしてください。あなたの御教えのうちにあるくすしいことに。皆さん、私たちも、私の目を開いてください、私が目を留めるようにしてくださいと祈りつつ、主のくすしい御業に目を留めて安心して歩んでまいりましょう。私たちにはわからないことも、主は私たちに先立って進まれ、そこで御業を成し遂げてくださっています。今日メッセージ前に流した動画は、この教会の過去をただ単に振り返るだけではなくて、その先にある未来を思い描く動画でした。3月にはもっと完成版を皆さんにお見せできると思います。神様がこれまでも共におられて導いてくださったように、これからも私たちを取り囲み、苦しいことをしてくださいます。私たちは祈りつつ、目を開いて主を見て安心して歩んでまいりたいと思いますね。今年、神様はこの地で私たちをどのように導き用いてくださろうとしておられるのでしょうか。エリムの働きも含めて、私たちはただ神様に用いられやすいものであり続けたいと思います。また私たちの目にはわからないことも、主は御業を成し続けてくださっています。信頼して期待して参りましょう。先日も少し明かししましたけれども、昨年の11月に大熊町にある大野チャペルの片付けに私も何度か行って参りました。建物の中が9年経っても散らかったままだった時には、なんだか大熊に帰るたびにがっかりしましたし、なんだか妙に疲れてしまったり、増えていくネズミの糞とか朽ちていく状態、あちこち走り回っているイノシシを見たり、毎回なんだか寂しさを感じていました。雑草も伸び放題で時が止まったままとも思ったし、かえって時が逆行しているかのようにも思いました。しかし、いざ荷物がなくなり片付き始めていくと、少しずつ気持ちも整理されるのか、神様のあの地への70年以上の思いをまた感じ始めるというか、止まっていた時がまた動き始めたというか、なんだかそんな思いになり始めたのでした。そしてそんなことを思いながら、自宅の方にも入って、牧師館のトイレに置いてあった時計に目を留めてみると、びっくりしたんです。電池1本の時計なのに、9年以上経っても狂うことなく、止まることなく、まだしっかりと時を刻み続けていたのでした。私はそんなトイレの時計を見て、なんだか神様から励まされたように感じたんです。そっか、時は止まっていなかったんだと。人の目には勝手に止まっているように見えても、それどころかどんどん朽ちていく状態にがっかりしていようとも、それでも時は決して止まらず、神様の御手の中で何かがなされていたんだよなと。そしてこれからも御業がここでなされていくんだよなと。私たち人間の目にはまだ明らかにされていないことがいっぱいあるけれども、神様が愛してくださっているこの地で、神様はこれまでも確かに時を刻み、これからも刻んでくださるのだと、なんだか励まされ、そして祈らされたりもしたのでした。さあ、新しい1年がスタートしました。この1年、私たちは何を大切にして歩んでいくことができるでしょうか。何を見て、誰を見つめて歩んでいくことができるでしょうか。アウトラインを最後にもう一度確認するならば、私たちは見えるものに恐れてしまいやすいものですけれども、私たちの主は私たちに平安を与え、将来と希望を与えてくださるお方ですから、主に期待して歩んでまいりましょう。 そしてこの1年も天の軍勢が私たちを取り囲んでいます。全知全能の主が私たちと共におられ、先立って進み、先回りして道を作ってくださっています。私たちは安心して歩んでまいりましょう。あとは私たちが共におられる天の軍勢を見続けることができるように、共におられる主から目を離さないで歩めるように、主の美しい御業に目を留めることができるように、私たちは祈りつつ目を開いて歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、この元旦の主の語りかけに今一度思いを巡らしましょう。与えられた2021年、皆さんはどんな一年を思い描きながら今日この場所へと導かれてきたでしょうか。私たちはどうしても見えるものにとらわれてしまいやすいものです。人を見て、自分を見て、目の前の物事に目を奪われて落ち込んでみたり、うずくまってみたり、もうダメだと投げ出してしまいそうになったり、ああどうしたらよいのでしょうということしかできない、そんな日々に身を置くこともあるでしょうか。しかしこの与えられた新しい一年、私たちは主に期待して歩んでまいりたいと思います。安心して歩んでまいりたいと思います。恐れるなと励まし、どんな時も見放さず見捨てることなく共にいてくださる主が先立って進んでくださり、道を作り、道を示し、これが道だ、これに歩めと導き続けてくださっています。皆さんはこの一年の始まりに私の目を開いてください。私の目が主の美しい御業に止まりますようにと、目を開いて歩んでいけますようにと祈ることはできるでしょうか。私たちに平安を与え、将来と希望を与えてくださる主の御手の中を期待して安心して目を開いて歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、昨年一年を振り返るときに、また2021年を迎え、震災から10年を改めて振り返るときにも、確かにあなたは私たちの主でした。今もあなたが私の主です。あなたはどんな時も私を見捨てることなく、見放すことなく、先に立って、また後ろに立って、どんな時も共にいて 導き続けてくださいました。どうしたらよいのでしょうと訴えることしかできない私たちをも、全てをご存知のあなたは先回りして道を備えて導き続けてくださいました。これからもあなたはあなたの時の中で私たち一人一人を導いてくださるお方ですから、ありがとうございます。私たちはこの一年、どんな一年になるかは分かりませんけれども、あなたが共にいてくださることは分かります。ありがとうございます。共にいてくださるあなたを見つめ、あなたから目を離さないで、あなたに期待して安心してこの一年へと歩み出しますから、どうぞ神様、あなたご自身が私たち一人一人の道をこれからも導いてくださいますようお願いいたします。神様、今不安の中に置かれている方がおられるならば、今いろんな悩みや悲しみ、痛みを覚えている方がおられるならば、またいろんな決断に迫られている方がおられるならば、あなたの背中がよく見えますように、あなたの先立って行かれるその姿に突き従っていくことができますように、この教会の歩みがいつも神様の御心にかなう歩みでありますように、神様が見せてくださるたくさんの奇跡をみんなで喜んで感謝してあなたを褒めたたえ続けていく、そんな教会であり続けることができますように、どうぞ神様、この一年を主を見上げてスタートされたお一人お一人に、あなたの豊かな祝福と私が共にいるというあなたの揺るがない約束と、天の軍勢がいつも私たちを囲んでくださっていることを、安心して歩んでいきますので、どうぞ導いてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。